皆さんこんにちは。アイデアスフォーグッドのキミカです。この番組は社会をもっと良くする世界のアイデアを集めたウェブマガジンアイデアスフォーグッドの編集部がお届けするラジオです。今回から新しいテーマとしてウェルビーイングについて話していきたいと思います。一緒にお届けするのはアイデアスフォーグッド創刊者の加藤優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たち2021年の5月からウェルビーイング特集を始まったんですけども、始まるまで結構時間がかかりましたよね。
そうですね、やろうって言ってから1年は経ってないと思うんですけど半年ぐらいはかかりました、ね、
半年ぐらいかかりました。この最近ウェルビーイングっていう言葉がよく聞かれるようになっていて、その一応ウェルビーイングってなんだっていう方のために説明をすると、 WHO の定義によるとウェルビーイングは肉体的にも精神的にも社会的にも全てが満たされた状態ということを指しています。ただこれがいろいろな人によってウェルビーイングの定義が違うので、私たち自身もそのウェルビーイングって何だろうっていうのを実際にこう取材をしながら学んでいるところではあるんですよね。
そうですね、結構人によってウェルビーイングの定義っていうのも変わってくるかなと思ってて、僕はなんか個人的にはこう長期的な幸せというんですかね、ハピネスみたいに何か美味しいものを食べて美味しい幸せみたいな短期的なものではなくて、でなんかこう人生山あり谷ありだったけど振り返ってみるとすごくいい人生だったなって思えるような、こうちょっと長いロングスパンでの幸せみたいなものっていうのをウェルビングっていうふうに考えてまして、なのでこう健康とか、まあ、そういったものだけではなくてこう、まあ、社会的な人とのつながりとかそういったものを全てひっくるめた大きな意味でのこう、まあ、幸せ、また個人のウェルビングだけじゃなくて地域とかコミュニティのウェルビングだったり地球全体社会全体のウェルビングみたいな、そういったこう広い意味でのウェルビングという形で今回アイデアスフォーグッドでは特集をやらせてもらっています。
そうですね、アイデアスフォーグッドの特集の中ではもういろいろな環境社会経済に取り組む団体さんたちに取材をしているんですが、その中でも環境の脱炭素に取り組む方々に対してこう社会的にはその人々の健康のために何をやっていますかだったりとか、みんなの健康だったりウェルビーイングを実現するためにどんなことをしていますかだったりとか、もう結構包括的な取り組みに対しての質問をしたりもしています。で、アイデアスフォーグッドはこれまでベトナム特集だったりデンマーク特集だったり、2019年のかなり大きな欧州サーキュラーエコノミー特集だったり、これまでいろいろな地域テーマで特集をしてきたんですけども、なぜ今このウェルビーイングなのかっていうところ、ちょっと加藤さんの方から説明お願いできますか。
そうですね、ウェルビーイングって言葉自体はもちろん昔からありましたし、元からすごく重要なテーマだと思うんです。ただこう去年ですね、やっぱコロナが世界中で、まあ、脅威猛威を振るってこう移動もできなくなったりしてですね、僕たちも一人一人すごく考えたと思うんですよね。なんかどういうふうにこれから生きていけばいいのか、どういうふうに働いていけばいいのか、どういうふうに人とつながっていけばいいのか、まあ、世界全体がそういうことを考えている中で、まあ、グリーンリカバリーとかですね、そのビルドバックベターとか、まあ、コロナからの復興でいろんなキーワードが、まあ、去年は出てきていたと思うんですけれども、まあ、一度こう止まってしまった経済とか社会のあり方をまた元に戻すのかというところで、いやそうではなくて、まあ、そもそも経済だったり、まあ、いろんなシステムっていうのがこう何のためにあるのかっていうことをみんなが振り返る中で、このウェルビングっていうキーワードが、ね、立ち上がってきた。こう世界中でですね、そういった動きがありまして、まあ、ドーナツ経済学だったりとかサーキュラーエコノミーとか、まあ、いろんなものがですね、よりコロナを経て脚光を浴びているんですけれども、まあ、究極的にはそれがの目的というのはやっぱり人の幸せ、ウェルビングというところで、まあ、今だからこそ何のためにというところにもう一度立ち返って経済、社会、まあ、環境も含めた新しいその在り方を考えていこうというところを、まあ、僕たちもですね、きちんと捉えて皆さんにお伝えをしたいなというふうに思いまして、ウェルビング特集というのをスタートしました。
ありがとうございます。一般的にウェルビーイング特集だったりウェルビーイングって聞くと死ぬ瞬間だったりとか、もう人々の幸せ的なものを思い浮かべる方が多いのかと思うんですけども、アイデアスフォーグッドで今回カバーしているテーマが脱炭素、再生、循環、格差、多様性、新しい経済、6つのテーマなんですね。で、この6つのテーマを選んだこうなんていうんですか、テーマ設定に関してどのようにやったのか、加藤さんの方からお願いします。
ありがとうございます。こう今言ってもらったその6つのテーマっていうのは大きく、まあ、環境社会経済っていうそのプラネットピープルプロフィット、まあ、ないし prosperity ですね、に分かれてます。まあ、脱炭素循環再生というのは環境、そして多様性格差というのは社会、そして最後新しい経済というテーマでやってるんですけども、僕が思うのはこうウェルビングの実現にはこの環境、社会、経済のバランスが非常に必要だなというふうに思ってるんですね。で、これ例えば個人のウェルビングに書いてみると分かりやすいと思うんですけども、僕たちってやっぱりこう、やっぱ日常的ないし、定期的に自然と関わって、まあ、綺麗な水とか綺麗な空気に接してですね、まあ、体も健康になるし、心もリフレッシュするみたいなのがすごく必要だと思うんですけども、まあ、そういった意味で環境との関わりっていうのは欠かせないと思うんですが、ただじゃあ自然の中にいればみんな幸せになれるかっていう、多分そうじゃないですよね。一人でこう自然、森の中にいてもなんかこう孤独をきっと感じてしまう気がして、人ってもっとこう社会的なつながりだったり、コミュニティの帰属感だったりとか、人のぬくもりだったりとか、こう社会的な側面ですね、人とのつながりみたいな部分っていうのも非常に幸せになる上では大事。ただそういった環境とか、もう社会、その人とのつながりみたいな部分っていうのを満たしていくためには、やっぱ一定の経済的な安定性っていうものがどうしても土台になってくると。なると、まあ、その仕事もそうですし、まあ、そういった経済価値を、まあ、稼げるようなこうスキルだったり経験だったり、そういった経済的な部分ですね、まあ、こういったものも必要と。まあ、つまり環境、社会、経済にきちんとバランスよくまあ、関わっていくというかですね、この3つをバランスさせることで初めて人は幸せになれるんじゃないかっていうところがまあありまして、これは個人のレベルでもそうなんですけど、社会全体、地域全体に考えてみても全く同じことが言えるんじゃないかなということで、この3つのテーマをもとに、先ほどの脱炭素再生循環、多様性格差、そして新しい経済というテーマを立てさせていただきました。
確かに実際に取材をしていると、必ず取材の最後の方で、あなたにとってのウェルビーイングは何ですかという質問をしているんですが、その時に多い答えが、人とつながりがあることだったりとか、選択肢があることっていうふうにお答えされる方が多いんですね。で、それがまず、そもそも環境がの状態が悪ければそれは実現できないですし、社会的にもそういう、なんていうんですかね、構造的な差別だったりとか、そこが実現できないような社会だったらそれは実現できないですし、あと経済的にもある程度の経済力がないと、まあ、特に選択肢だったりっていうところで言うとかなり狭まってしまうのかなっていうことを考えると、確かに全部そのバランス、先ほど加藤さんも言ってくださってましたけど、そのバランスがないとどれか一つだけをこう実現してもなんか難しいのかなっていうのは確かにありますね。
そうですね。まさにこう僕らも取材しているそのサーキュラーエコノミーというテーマでも、まあ、サーキュラーエコノミーってこうサーキュラーなので資源の循環の話とかエコノミー経済の話っていうのはまあよくされるんですけど、やっぱり欧州を中心に今はそのもう一つの P ですね、ピープルの視点も大事にしていかなきゃいけないんじゃないかというところがやっぱ非常に議論になってまして、まあ、それがアムステルダムをはじめとしてこうドーナツ経済みたいなですね、こう地球の資源の範囲内で社会的な構想を実現することで人々の繁栄を、まあ、目指していくといったような、まあ、社会的な側面へのこう注目から、そういったドーナツ経済みたいな考え方への注目っていうのも非常に高まっているという背景がありますし、まあ、世の中今見ていくと、こう例えば環境正義の話ですよね、こうエンバイロメントジャスティスとか、こう環境問題と社会問題で切り離せないよねというような流れもすごくありますし、まあ、脱炭素の循環もそうですけれども、まあ、ジャストトランジション、公正な移行というふうに言ったりしますけれども、新しい社会経済システムの移行をどうやってインクルーシブに、まあ、誰一人取り残さずに実現していくかっていう、まあ、非常にこのソーシャルな視点への注目っていうのがこうコロナを経て、まあ、より高まっている、まあ、これは ESG の文脈でもそうだと思うんですけども、まあ、そういった背景があるので、やっぱりこの環境、社会、経済っていうのをバラバラに考えるんじゃなくて、一つのまとまりとして捉えていくことっていうのはすごく大事だし、ここをバランスさせるってことですよね。環境だけじゃなくて社会も。そしてもちろん土台となる経済も。まあ、こういった部分はすごくウェルビーン考えるでポイントになるんじゃないかなと思います。
そうですね。あとはウェルビーイングってすごく身近なテーマだとも思っていて、コロナ禍で今自分の幸せは何だろうとか、自分はこんなことどんなことをやりたいんだろう、どんな働き方がしたいんだろうということをすごく考えた方が多いかと思うんですよね。ウェルビーイングって実はその言葉にしていないだけで、その自分の幸せっていう言い方だったりとか、その働き方、生き方みたいな言い方だったりとかするかと思うんですけども、その何て言うんですかね、実は遠いものではないんだよっていうことは今回の特集でまたお伝えしたいことではありますね。
そうですね、個人も本当同じだと思ってて、例えば社会、環境、経済って言った時に、今まではちょっと経済に偏りすぎてた、例えばもう仕事優 先の生活で、なかなか心がリラックスできるような時間がない、自然と関わる時間がない。でもそれがコロナを経て、お家で、なんだろう、こうベランダ菜園始めてみたり、コンポスト始めてみたりとか、自然と関わる、ところをすごく大事にするっていう方も増えたと思いますし、一方でこういう、こう社会的なつながりの価値みたいなものを皆さんすごく重要というか、こうより痛感しているからこそ、コロナの後はですね、オンライン飲み会とかもありましたけれども、やっぱりこう孤独にならないように、まあ、横でつながっていこうという気があったと思うんですね。なので、個人の視点に考えても、やっぱこの3つをどうバランスしていくかっていうのは、すごく大事なテーマかなというふうに思います。
確かにベランダ菜園っていうと急にすごく身近ですよね。あとはその地方に移住したいっていう思いがこう出てき
そう
たり。
ですね。
はい。
はい。やっぱ都会ってなかなかこう横のつながりが作りづらいけ
うん。
ど、地域行くとやっぱりすごくそれがあるじゃないですか。だからそういったところに動いていくっていうのも本当に自然の流れかなっていうふうに思いますし、なんかこう、幸せって結構安心という感覚とも近いと僕は思ってて、で、今こういうもう先がわからない世の中、コロナ、アフターコロナの時にそうだと思うんですけど、ってなってやっぱ安心感が欲しいですよね。で、その時に今まではどっちかというとこう経済的な側面、例えば貯金をたくさんしておくとかですね、スキルを身につける資格を取っておくとか、そういった思考に多分行きがちだったと思うんですけども、まあ、例えばなんか自宅で野菜を少しでも育てることができれば、もしかしたらそのお金稼がなくてもちょっとは少し自給自足できるかもしれないとかですね、こう自然と関わることで自信が出てきたり、もしくは人とのつながりを大事にすることで、まあ、仮に自分が食いっぱぐれても助けてくれる仲間がいるみたいなことをですね、地域の例えばコミュニティの中で感じることができれば、今までこう経済偏重というか、経済だけにこう依存して安心というものを作ってきたものを、もう少しこう環境とか社会にバランスを振り分けることができるようになると、もう少しこう、なんていうんですかね、緩やかにスローペースになったとしても、安心感っていうのは損なわれず、もしくは増える可能性もあると思うんですけども、バランスが取れて、結果としてよりベルビーが実現するみたいな世界っていうのはきっとあるんじゃないかなと思ってて、なんでこれまで経済って結構環境を壊して社会に分断をもたらす、悪しき経済みたいな、こう、イメージがある人もいるかもしれないですけども、まあ、これからの経済っていうのは、むしろ、環境を再生、リジェネレートして、まあ、社会にむしろつながり、問題なくつながりをもたらすような、まあ、経済のあり方っていうのが問われている。まあ、それはもしかしたらドーナツかもしれないし、循環経済かもしれないですけども、大きな方向性、言葉は違うんですけども、みんなが向かっている方向っていうのはもう同じかなと思ってて、で、究極的なその先にある目的というのは、僕たち一人一人のウェルビング、幸せの実現である、まあ、そんな構図なんじゃないかなというふうに思ってます。
先ほど安心が幸せにつながるっていう話があったと思うんですが、それはすごく私も感じてまして、例えばその幸福度の高いデンマークだったりとかフィンランドだったりとか、そういう国々で言うと、もう何か何て言うんですかね、その病気になったとしてもこう医療が無料だから安心して病院にかかれるだったりとか、こう何か、まあ、お金がなくて学校に行けないとか、そういったことも起こらないですし、何かこう仕事で失敗したとしても、最悪こう社会福祉だったりとか、こう、なんていうんですか、ネットがあるので、こう安心してそこはできるっていうのが、幸福って何かっていうのを考えたときに、こう結構満足しているというか、安心して任せられるっていうことは一つあるんじゃないかなっていうのは、今聞きながら感じたことでしたね。
まさに本当にそうだと思いますね。
はこれちょっともう一回やりますが、アイディアス・フォー・グッド、そのウェルビーイングっていうテーマなんですが、こう今いろいろなメディアで取り上げられてますよね。もう海外メディアもそうですし、その日本のメディアもでもこうウェルビーイングが大事だって言って、まあ、それぞれの、解釈の仕方だったりとか、それぞれの取り上げ方あるかと思うんですけども、こうアイディアスがこうわざわざウェルビーイング特集にっていうふうに取り上げて、ウェルビーイングという言葉について取り上げていることは、こうなんで重要なのか。っていうところがあると思うんですけども、そこについてはどうでしょうか。
そうですね。まあ、一つはやっぱりこう世界の方向性として、こうウェルビングっていうものが本当に古くて新しい言葉というか、今こう立ち上がってきているっていうようなトレンドっていうものを、まあ、きちんと皆さんにお伝えしたいなっていうのがまあありますね。で、あともう一つは、こう先ほどちょっとちらっとお伝えしたんですけど、やっぱりこうポストアフターコロナの時代で、ますます世の中がもうどうなるか分かんなくなっている。で、こういった時代にアイデアスフォーグッドができることって、これが課題だから、これが解決策。この課題に対してこれがすごくいいユニークな解決策だよっていうだけではもう難しいなと。こう解決策を提示するというよりは、むしろ問いを提示する。 で、それでみんなで一緒に考えていくっていうスタイルじゃないと、まあ、これからは、メディアのあり方としても、少しこう世の中にフィット感が、まあ、できなくなっていくんじゃないかなっていうのもありまして、ウェルビングっていうのはまさにこう一人一人答えが違うものだと思うんですよね。ウェルビングが幸せだっていうことはみんな合意できても、じゃああなたにとって何が幸せかって言われると多分一人一人違うと思うんです。なので、多分一つの正解がない中で、こう一人一人が僕たちも含めて、自分にとってのウェルビングって何だろう、社会にとってのウェルビングって何だろうってこう考えていく。で、その中で、最大の合意が得られるものかもしれないし、そうじゃないものもあるかもしれないですけども、まあ、一人一人のそういった幸せだったウェルビング、もう本当に多様性を尊重しながら、こうあるべき未来とか、こうありたい社会を作っていくってことが、これからのアプローチとしてはすごく大事なんじゃないかなというふうに思ってまして、今回のウェルビング特集も、こう問いから始まるっていうのが一つのキーワードになっていると思うんですけれども、アイデアスフォーグッドが何か正解を提示するというよりは、本当に皆さんと一緒にですね、ウェルビングって何だろうとか、これからの幸せって何だろう、じゃあその幸せを実現するための社会とか経済ってどういうシステム、どういう形なんだろうっていうものを一緒に考えて、実現していく、まあ、そういったこうところにつながればいいかなというふうに思ってやってます。
そうですね。編集部自身も答えを持っているわけではないので、こうウェルビングって何だろうっていうのは本当に読者の方々と同じようにこう何だろうって思いながら特集をしているところなので、で私たちのこの特集自体も一応今年の末かまたは来年の初め頃まで続く予定なんですが、この半年後ぐらいにはですね、また私たちの考え方もまたどうなっているのかもう全然わからないですし、ウェルビングってあなたにとってはどういうことっていう答えを、それ私たち自身もこう見つけるための特集でもありますね。なので、
ま
こう
さ
皆
に。
さんに、なので、そのためには、こういろいろな方のそのウェルビングって何だろうっていうところをお聞かせいただけるとすごくありがたいなと思っていて、今、これからいろいろな機会も、いろいろなこうイベントだったりとか、そのポッドキャストもそうですし、あとは SNS での企画などもしたいと思っているので、記事以外のところでも、もし、こう自分にとってのウェルビーイングはこうだよとか、何かこう、なんていうんですかね、そこは本当に幸せなのかとか、何かこう思うことだったり、ご意見ご感想があったら、どんどんご連絡いただければなと思っているところです。
そうですね。なんか最初、例えば僕らの特集、脱炭素から始まってるんですけど、これ脱炭素とウェルビングって何が関係あるんですかみたいな話って結構編集部でもあったと思うんですよ。で
ありますね。
も、例えば僕たち人間ってその元素レベルでいくと、まあ、炭素、そして水素、窒素ですかね、まあ、こういった順番で構成されたわけですよね。なので僕たちの体に、まあ、炭素って本当に必要な物質だし、で、その脱炭素って言ってますけど、なんか別に炭素自体は悪いものではないわけですよね。今乱してしまっているのは炭素の循環。なので、まあ、炭素自体が悪いというよりも、まあ、海外でも言われてますけど、炭素が間違った場所にあるのが問題だ、まあ、地下に埋まっていたものを今、大気中に出してしまって、気候危機が進行していると。まあ、そういったこうちょっとですね、違った見方をしてみるというか、こう脱炭素の意味って何だろう、炭素の循環って何だろうって、そこに人間っていう、まあ、生物は、まあ、有機体としてどういうふうに関わって、その循環の中で役割を果たしているんだろうみたいなことを考えていくと、こうフィジカルのやっぱり幸せとメンタルの幸せも密接に結びついてますので、その視点から脱炭素っていう今の取り組み、もしくは気候危機みたいなことを捉えていくと、もしかしたらそのクライメートの危機っていうのは心の危機かもしれない。で、それはもしかすると、今の経済活動がもたらした、その右側と左側の違いしかないかもしれない。まあ、そんなこうつながりは見えてくると思うんですね。なので、ぜひ、こう、皆さんもこの特集を読みながら、こう、ちょっと踏み込んで、ウェルビングとか幸せ、そして環境、社会とのつながり、そういったものを考えていけると嬉しいなというふうに思います。
記事以外でも様々な発信をしていきたいので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。今回は5月から始まったウェルビング特集に際しまして、ウェルビングという言葉だったり、その重要性について話してきました。加藤さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今後も引き続き皆様の応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。